안녕하세요.
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ、日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと、
あ、すみません。東京在住、留学経験ありのライター、ユイと、
日本生まれ、2022年の9月まで韓国に住んでいました、日本人のヨシが、
韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで、
日本語、韓国語ときにジャンパンでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다
はい、なんか、いやー、ちゅうかすみません、この5分前まで、前回の収録をしていたので、なんか、すごく暗い気持ちで終わってしまったので、
はい。
すいません、なんかちょっと1本目、なんか、暗い始まりになってしまったんですけど。
いやー、まあ、もうでもやっぱり直接会ったってのは大きいよね。
ね、大きい。
まあ10年以上前の話なんですね。
うん、なのでちょっと気を入れ替えて今日明るく進めましょうと思ったけど、はい、まあどうしても引きずってしまうのであれですが、はい、うん、なのでちょっと若干緩めのニュース、
はい、
そう、前からこの多分韓国に旅行したことのある人は誰もが思う問題、韓国の路線バスはなぜ停留所ぴったりで止まってくれないのか問題
マジか。
え？
ゆるいな。
え、それとも、それとも、イ・ジェミョン氏退院をめぐる今後の政界の話ですか？それだったら30分は語れるで。
やだやだ。だね、本当に、そう、一報を聞いて、あ、ちごっさって言ったら、いや、違うって言われて、はははははははって、あははははってうろたえたってことね。
ちょっとね、さすがにびっくりしましたね、あれは。うん、ね、まあそれは、まあ、ちょっとその話は、また多分、その、いや、選挙が近くなってきたら、絶対にその関係の話になってくるので、政治の話題は選挙の時に、
はい、
やるとして、すみません、なんか、バスの話ね、すごい実は年末年始にニュースになっていたのよ。なんででしょう？というか、キョトンテーランって、テーランって言葉があるじゃない。日本語で言うと、タイランだよね。
うん。うん、
なんかね、交通関係ですごくこの、テーランって言葉をよく使って、タクシーが捕まらなかった時期はテクシーテーランって言ってたし、今回実はポステーランがあったのね。こんなことになっていたのかとちょっとびっくりした話なんですが、すごく自分もよく知っている地域というか、日本から観光で行った人は、すごく馴染みのある場所じゃないかと思うんですけれども、
なるほど、
ニュース読みますね。で、そのなぜ韓国の路線バスは停留所ぴったりで止まってくれないのか問題がこの記事を読んで理解できた。
うん。
昨年末から突然、ソウル駅、スンレイモン、ミョンドン入り口 1.8 キロ区間の帰宅時の交通渋滞が深刻になり、市民らが苦痛を訴えている。1月4日夜、ミョンドン入り口の停留所に行ってみると、停留所からスンレイモン、どっちでもいいや。方面にバスが127メートルほどの長さで列をなしていた。この日午後6時頃、ソウル駅停留所で出会った会社勤めのチェ・ジョンユンさん31歳は、8100番に乗って退勤するが最近はミョンドンまでだけで40、50分かかると話した。
지난연말부터갑작스레서울역순례문명동입구 1.8 km 구간퇴근길교통정체가심각해지면서시민들이고통을호소하고있다。4일저녁명동입구정류장에가보니해당정류장부터숭례문방향으로버스들이127미터가량길이로줄을서있었다。이날저녁6시께서울역정류장에서만난직장인최정은씨31살은8100번을타고퇴근하는데최근에명동까지만40분50분이소요된다고했다。
警察は当該区間の前例のない交通渋滞の原因が明洞入り口停留所の乗客の乗り方の変化にあると指摘した。ソウル市が12月26日から明洞入り口停留所の29路線バスをすべて決められた表示板の前で停車して乗客を乗せるよう変更してから激しい渋滞が始まったというのだ。それまでは一部の路線だけ表示板の前で列を並んで乗る方式だった。
경찰은 해당 구간의 유례없는 교통 정체 원인이 명동 입구 정류장의 승객 탑승 체계 변화에 있다고 지목했다. 서울시가 지난달 26일부터 명동 입구 정류장 29개 노선 버스를 모두 정해진 표지판 앞에 정차해 승객을 탑승시키도록 바꾸면서 급심한 정체가 시작됐다는 것이다. 기존엔 일부 노선만 표지판 앞에 줄을 서 탑승하는 방식이었다.
김수진 全国自動車労働組合連盟、京畿京南旅客労組合長、これはバス会社の労働組合ですね、は、ただでさえ狭い停留所にソウル市が1メートル間隔で停車表示板を立てて、バスが停車順序を待つために渋滞が起きているとして、現場の状況を把握せずに実施した机上の空論行政と批判した。
김수진 전국자동차노동조합연맹 경기 경남 여객노조 조합장은 안 그래도 협소한 정류장에 서울시가 1미터 간격으로 정차 표지판을 세워놔 버스들이 정차 순서를 기다리느라 정체가 생기는 것이라며 현장 상황을 파악하지 않고 시행한 탁상 행정이라고 비판했다.
ソウル市は12月27日からこっちの記事だとなぜか日付が違うんですが、明洞入口広域バス停留所に導入した路線番号案内の表示板運営を中断し、1月8日午後5時からは交通案内要員3人を停留所一帯に投入した。この日午後、退勤時間に合わせて明洞入口停留所に行ってみると、約1メートル間隔でぎっしり立っていた表示板のあちこちには、市民の不便解消のため列待ち表示板運営猶予という案内文が貼ってあった。
서울시는 지난달 27일부터 명동 입구 광역버스 정류장에 도입한 노선 번호 안내 표지판 운영을 중단하고 8일 오후 5시부터는 교통계도 요원 3명을 정류장 일대에 투입했다. 이날 오후 퇴근 시간에 맞춰 명동 입구 정류장에 가보니 약 1m 간격으로 빽빽하게 들어섰던 표지판 곳곳에는 시민 불편 해소 위해 줄서기 표지판 운영 유예 2024년 1월 5일부터 2024년 1월 31일이라는 안내문이 붙어 있었다.
ソウル市は今後、大都市圏交通広域委員会、京畿道などと協議を経て、今月末までに広域バス路線と停車位置を調整する計画だ。また、明洞入口停留所に進入する広域バスのうち、5路線前後をウルチロとチョンノ方面で即時曲がらせたり、明洞停留所を通過させたりして調整し、都心部の交通混雑を減らす予定だ。
시는 향후 대도시권 광역교통위원회 경기도 등과 협의를 거쳐 이달 말까지 광역버스 노선과 정차 위치를 조정할 계획이다. 또 명동 입구 정류소로 진입하는 광역버스 중 5개 안팎의 노선을 을지로와 종로 방면에서 즉시 회차하거나 명동 정류소에 무정차하도록 조정해 도심 내부 교통 혼잡을 줄일 예정이다.
わかりますか、これ。
なんとなく、わかりましたよ。狭いのね。
明洞ってそもそも結構あの辺狭いじゃない。で、これって特に問題になってるのが、ソウル駅前バスターミナルから、キョンギ道の郊外の方に出ていく4桁の路線バスで、
赤いバス？じゃあ、速パスの。
南山トンネルを通って南の方に走っていくバスで、ソウル駅からぐるっと市内をうねうね回って、ミョンドンの辺りを通って南山トンネルくぐってカンナムの方に行って、そこからあっちの方に行くじゃない。で、やっぱり相当バスの路線の数も台数もすごい多いのね。で、それを、明洞のバス停のところで、バスの路線ごとに表示板を立てて、このバスはここにきちんと止まるみたいなことをやったら、たちまちソウル駅から明洞まで大渋滞が起きてしまったと、いうお話。案内表示板の、使用は1月末まで中断して、さらにちょっと、京畿道の方面に行く
郊外に向かう路線バスも少しミョンドンのあたり調整、あの路線を調整するという、少しだから多分あのソウル駅ミョンドン方面に入って、あれ帰り行くと分かるんだけど、あの結構ぐるっとチョンノとかウルチロ方面とかをうねうねの曲がって、あのソウル駅に行ってそこからマンドに出てみたいなするんだけど、そこを少しショートカットするみたいな、そういうイメージかなと思うんですけども。
これって青いバスとはバスの停留所は一緒じゃない、
うん、一緒のところもある。
でミョンドンのここだけをとりあえずその整列してみたんですか、整列っていうか場所を決めたんですかね、
うん、問題になってるのがロッテペッカジョンの向かい側のミョンドン行く停留所。
4車線ぐらいありましたっけ、あそこって。あ、でもバス専用レーンとかがありましたよね、確かあそこ
も、うん、でもあの辺って結構本当に道も短いし、結構交通ルールも複雑だし、ホンデとかマッポとかあの辺りは結構バスレーンがあってバスの専用乗り場もきちんと整備されていて、なんかまるで鉄道のような綺麗な乗り場が今できてるじゃない。で
真ん中にある道路の
そう道路の真ん中にあるやつ、横断歩道
の真ん中にあるやつですね、
うん、昔はああいうのなかったんで、道端にあるバス停のぴったりバスが止まってくれなくて置いてきぼりにされたことは一度や二度ではないというのは、多分日本から行った人はみんな記憶があるんではないかと思うんですけど、そうか、あれはやっぱりバスの、そもそもバス路線の本数も多くて台数も多いから、交通の混雑とかを避けるための遠い工夫だったのかと、このミョンドンの大騒ぎを見て思った。
なんかバス乗ろうとすると地下鉄よりもなんていうか自発性みたいなのが求められませんか。
自発性
あのなんていうか、
あのなんか地下鉄の場合はクニャンオミョンタミョン出るんで、
うん、
なんていうかバスはとりあえずまず自分の乗るバスの番号を絶対に確認し、ものすごい後ろで止まっても、うん、まあ、今回みたいな、なところじゃなかったら、ものすごい後ろで止まっても、そこがもう止まったっていうことになっちゃうから、
バババババ
って後ろまで走らないといけないし、うん、で、乗ったら乗ったで、今度降りるところの1個前ぐらいが立ち始めないと間に合わないし、
うん、怒られるもんね。
で、ピッピンも2回やらないといけないから、なんか、緊張感が、
うん。そう、まあなんか機敏な動きが求められるよね。
うん、아니요새는어떤지모르겠는데10년전까지는뭐예를들어서하차를했어야됐는데아저씨세워주세요って、ちょっと10メートルぐらい5メートルぐらい行っちゃったところで、아저씨세워주세요저못내렸어요って言ったらキキってしまって降ろしてくれたりするじゃないですか。あと乗り遅れた時も、あじゅし、期待のじゅせよって超走ってアピールしたら、ちょっと停留所から出発してても開いて開けてくれたりするじゃないですか。日本ではまずまずないですよね。
日本は1メーター過ぎても絶対乗っけてくれない。
そうお願いしたことあったんだけど、
でもなんか法律
間違えたので下ろしてくださいって言ったらダメですって言われて。うん、韓国は、ね。その辺の融通が効いたんですけど、今はどうなんだろうな。
昔に比べるとやっぱりそこら辺厳しくなったなという印象はあるな。
うん、
昔ほど融通は効かないなっていう感じはする。やっぱり今もうそもそもバスが道路の真ん中のバスレーンを走ってるんで、あんまりこう道端で捕まえられなくなっちゃったのと、でバスの乗り場もその、まあ、島みたいな道路の真ん中にあるバスレーンで乗ることも結構、特に主要な駅の地下鉄の駅との連絡のバス停とかになってくると、そういうところが増えてるんで、なんかねあんまりこう走ってるところを無理やり捕まえるっていうのは結構難しくなった。
うん、ああそうですね。でもなんか関南駅のあそことかすごいですよね、いつも行くとその真ん中のバス停留所、なんかもういろんなバスが止まるから、長距離バスもあそこって分断とか多分行くやつとかも止まるし、それこそあっちは道が広いからミョンドンのここみたいに渋滞にはならないのかもしれないですけど、あそこのでバス乗るのって結構上級者だな。
ホンデとかも結構そうよ。ホンデのバスの停留所も呪術つなぎになってくるから、 いろんな
ちょっ
バス
と見
が。
逃したらもう乗れないですよね。
ただまあ、ホンデの場合は一列しかないので、結局どのバスも全部一列に並んでるから、まあ、結構先から先までが長いんだよね、あそこ。だ
なんか
から、
すごいこう、キョロキョロしてないと、後ろの方に止まって気づかなかったみたいなことってあるじゃない
あ
です
るあ
か。
る。まあ、ホンデの場合は何回か止まってくれるからな。カンナムはわからないけれど。
日本のバスは数珠つなぎで来た場合に必ず1個ずつ停車してってくれるから、あ、後ろのバスの方が空いてるなっていう時は、わざとゴミ送ったりできるけど、そういうふうにはならないんじゃないですか。
근데 두분다 한국에 있을 때 버스 탔어요?
それは使うよ。
私大好きで、す
本当。
ごい、일부러、なんていうか、関南から関北に戻るときとかに、1本で行けるバスがあって、40分とか乗って、結構そのソウルの街ってダイナミックじゃないですか。そのハンガンがあって、まあ地下鉄で渡ってもこうハンガンが見えたりするしますけど、バスでこう、移動すると、ちょっとこう、山っぽいというか、教会が上にバーって見えるとことか、川とのこう景色とかがすごい、ダイナミックで、私は割とバスに乗るのがすごい好きで、よく乗ってました。
だよね。やっぱり生活していると、やっぱり安いんで、バスの方が。で、やっぱり地下鉄で行けるところって限りがあるじゃない。バスは結構くまなくいろんなところまで、まあ、ソウルでも、各地いろんなところくまなく行けるのはやっぱりバスだし、てかまあ、バスに乗らないといけないところの方が圧倒的に多いし。
長距離バスに普通の市内の停留所から乗れるっていうのがちょっと東京と違いますよね。なんか東京はちょっと長距離バスとかだとバスターミナルのバス停とかまでバス行かないと無理だけど、なんか短距離じゃない、一応その都内を走るバスだったらその街中で乗れるけど、だから避け込むのかもしれないですけどね。
まあそもそも中距離バスみたいな概念もあんまり日本ではないしね。日本だ
そう
と
です
大
よ
体
ね。
鉄道だけど、東京の感覚で言うと、例えば東京から立川ぐらいの距離って、まあ日本に住んでると、まあ、まず最初は中央線かみたいに思うけど、韓国だとやっぱそのぐらいの距離はだいたいバスで行くしね。まあ、そもそもあんまりそういう中距離の鉄道網があんまり発達してないっていうのもあるけれど。
なんか唯一、あ、これはバスなんだと思ったのは、つくばに行くバスは結構東京駅から。まあ、つくば駅、多分エキスプレスができたらだいぶ変わったんだと思うんですけど、昔はなんかつくばに帰る人がいつも東京駅から乗ってるっていうふうに言っていて、まあ、多分あんくらいの距離感のバスがソウルはすごいいっぱいあるなっていう印象です。
だから台数も桁違いに多くて、その桁違いに多いバスがソウル駅からミョンドンの間に相当集中してるんで。
なんかバスってね、バス難しいじゃないですか。저는한국에서 버스 타면은 왠지 빨리 가려고 버스 탔다가 시간이 엄청 걸려가지고 되게 후회했던 일밖에 기억이 안 나서, 잘못
시간 나는 이루어 나야
탔다거나,
되겠네.
그래서 버스, 도쿄에 와서도 버스를 타긴 타는데 약간의 약간 니가트 의식이가 どうしても植え込められてるんだよね。植え付けられてる。
なんだろう、まあ確かに交通渋滞のあに巻き込まれて時間が鉄道地下鉄よりは読めないっていうのはあるけれど、でもなんかその分遅刻には寛大だし、ミヤネパスがのじゃさ。
確かに。
でも行きは私は地下鉄に乗って、帰りはもう時間関係ないから。あえてバスに乗ってゆっくりなんか音楽とかを聴きながら帰るみたいなふうにして
まあなんかやっぱりあと慣れると、やっぱりこう外国人目線としては、なんか人間観察が面白いよね、バスは。
おばあちゃんのおしゃべりとかですか？
もそうだし、なんか運転手のキャラクターとかもそうだし、地下鉄ってなんかあんまりそういうのあんまりよく見えないけど、まあ僕はあとまあやっぱりゆいさんも言ってたけど、窓の景色は地下鉄ではそうそうやっぱり見えないものもたくさんあるし、まあ地下鉄は地下鉄で物売りが来たりとかいろいろあるんだけど、 また別の人間模様もあったりするんだけれど。
1号線、2号線ぐらいだとありますよ
物
ね、
売
ま
りっ
だ。
てまだいますか
あ、い
ね？
る
ダ
か
メじ
な？
ゃ
もし
ない？
かして。
だいぶ減ったけど、まあ、全くなくなった感じではないかな。あ、でももうないか。
いないと思う。
なんか膝の上に紙を置いていく人とか。ああ、で、なんかおしゃべり
寄
し
付じゃん。
て、
おし
こう
ゃべ
回
り？
収していくみたいな、おしゃべりっていうかお
あ
話し
あ。
て、で、回収していくみたいな。あれも結構最初に出会った時は衝撃を受けました。
なるほどね。
まあ、かつてに比べれば圧倒的に少なくなったというか、ほぼ見なくなったことは確かだけど、でも、
多分ね、法律というか、多分地下鉄の方でってできなくしてると思う。옛날에는 할머니가 껌을 팔고 있었잖아요.
まあ、いろんなもの売ってたよね。傘も売ってたし、あと本当に本当になんか物乞いの人もいたし。
買ったことあります？ああいうので、お二人は。
な
私
い。
ないんですけど。
ない。
저는 껌만 산 적이 있는 것 같아요.
お花とか、なんかいろいろありましたよね、なんか。
違う話ですけど、お祭りのね、お手伝いをして、全然コーヒーが売れなくて、ね、だから어쩔 수 없이, 저 아들이랑 함께 갔었거든요. 가서 도와드리고 있었는데, 아무도 커피를 안 사주니까, 커피를 들고 아들과 손을 잡고 사람들이 있는 곳으로 가가지고 커피 한잔 어떻습니까? 500엔입니다. 때 이때 으떼 아르르단 데스요. 뭐 뭔가 아들 손 잡으면서 뭔가를 판다는 이 행위 자체가 뭐라 할까? 옛날에 껌을 파시던 할머니들 생각이 나가지고
そのものですね、なんか。
또그 할머니들이 본인의 아이가 아니겠죠? 多分、おばあさんの子供の、ね、娘の子供とかですよね。아이를 업고 또한 아이는 손을 잡고 껌을 팔고 있었던 모습과 지금 내가 아들 손을 잡으면서 커피를 파는 이 모습이 뭔가 되게 흡사해가지고, 뭔가, 아, 세츠나 이때 すごい 思って,
오.
全然次元の違う話であることは承知なんですけども、ね。大変だった。
いやー、なる
でも
ほ
こ
ど。
れ、でも逆にあれができるのは子供が静かな子だでしかできないなっていう気づきもあった。그렇게 손잡고 따라와주는 아이니까 그게 가능한 거지. 할머니 저 차일러 갈게요. 일러 갈래요. 때 난리친 아이였으면 그거는 불가능하잖아요. 서서서서 때요네. 뭔가 이런 것도 考えましたよ。
またちょっと違う話なんですけど、地下鉄の駅出たところに結構トーストの屋台みたいなのがあって、
今
なん
もあり
か
ますよね。
今もありますよね。で、なんか昨日日本の人のテレビ見てたら、どっかのシジャンの中のやつだったんですけど、そこは。でもそのトーストを作ってる、それのトーストをなんていうか、韓国のストリートフードみたいな感じで紹介してたんですけど、なんかあれって結構砂糖とかバーってかけた後に、こうケチャップとかマスタードとかかけるじゃないですか。で、オムレツとかハムとか挟んであって。で、あれが結構、まあ、留学してると、人なら大体、なんていうか、一度は食べたことある味だったと思うんですけど、日本のその見てる芸能人の人たちも、ここに砂糖？とか言ってて、あ、このトーストはまだ日本に上陸してないなってすごい思ったんですよね。
なるほ
話が
ど。
全然違う話なんですけど。
そう、結構ね、バターと砂糖入るんだよ
なんかバターとかもすごい量をこうわーってやって、その
ね。
上でトースト、その鉄板の上でパンとかも直接焼いてあって、で、野菜はなんか千切りのキャベツとかをぶわーって入れてあって、で、オムレツと、なんか目玉焼きとハムをわーってやって、挟んだ上に砂糖バーってかけて、ケチャップマスタードみたいな。なんかすごいな、私はもう懐かしさが、
なん
あ、
か
これ
ね、
よく食べてたわ、
観
みたいな。
光客の人で、朝はやっぱりトーストよねって言ってる人を見ると、あ、韓国中級者だなって思う。
そういう意味での、だからトースト、
地下鉄内の物売りは法的には禁止なんです
で
け
しょ
ど、
でしょ？
ただ、完全になくなったわけでは。
いるんだ。
いやー、 なんか話がどんどん違う方向に。
違う。
バスの話だったのに、どうでもいいし、
トーストの話をしてしまった。
いいんじゃないでしょうか。うん、
じゃあそんな感じで今年も脱線しつつやるニュースで韓国語ですが、ここでユイさんから大事なお知らせがあります。
もっと知りたい韓国テレビドラマという雑誌 を私の方も携わってるんですが、その雑誌を立ち上げた創刊誌 の編集長が去年の12月に本を出しまして、でそのちょうど去年が韓流20周年だったんですけど、その当時全くその韓国のエンタメっていうものが日本にほぼ入ってなかったところから、こうどうやって雑誌を立ち上げたのか、その冬ソナ上陸の時にどうやってこう取材をして雑誌を立ち上げたのかとか、その取材の裏側みたいなこととか、まあ、この20年間だと韓流の変遷みたいなのを、まあ、ちょっと綴ってる本、韓流前夜っていうんですけれども、その本が出まして、で今度皆さんこのポッドキャストを聞いてる方だったらご存知かと思うんですけど、神保町にあるチェッコリっていう韓国書籍の専門店さんのチェッコリさんの方でトークイベントをすることになりまして、私が出るわけじゃないんですがその編集元編集長の丸山幸子さんが1月26日金曜日にお店で、でオンラインもありで会場もありなので、ぜひご興味のある方はお聞きにいらしてくださいという告知でした。
북토크에가면유이さん만날수있는가요？
一応私も会場には行きます。
わー、インサイスいけねーよ。
なんか結構人気なあれですぐ埋まっちゃいそうな気もしますが
いろいろ聞きたいこととか聞けると思うので、一応ヨン様っていう、なんか本人はそのなんていうか広めたつもりはないんですけど、ヨン様っていう言葉を最初に使ったのがその元編集長で、まあ、何気なくその創刊号のところにそういうふうに書いたら、その後それがすごいなんかバーって広まったっていうことらしく、なんかヨン様の名付けをやって業界では呼ばれてるらしいんですが、私はよく知らなかったんですがそういうなんか結構そう、だから全くそのゼロから雑誌を作る、どうやって作ったのかみたいな話が書いてあって、私も話には聞いたことあったんですけど、まあ、今回本でこう改めて読んで、すごいこんな風に作ってたんだなっていうのが、そのロケ地の取材とかもしてるんですけど、もうロケ地を探すのがいかにこう大変だったかとか、その観音堂をこう巡り巡って、冬ソナのそれこそナミソムのベンチを探すのとか、こういうところの裏話がいっぱい書いてあるので、
自分たちで探すんだ、歩いて。
なんかそうなんですよ、その観光公社とかの方に協力してもらって、もうほぼゼロから取材したらしいので、結構その本当に最初の韓流のすごかった韓流のを当時を知る方も楽しめると思いますし、多分その当時は知らなかったけど最初はどんな感じだったんだろうみたいなのを知りたい方にもおすすめです
はい、チェッコリのホームページから申し込めばいいのかしら？
あ、そうです、チェッコリのホームページに載っております。
はい、ぜひぜひ足を運んでみてください。
オンラインもあります
はい、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語の、サイトに掲載しています。はい、
Twitter、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネルでも、ニュースで韓国語ポッドキャストの配信を始まっている予定です。はい、
はい、それでは오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。